マタイによる福音書2章の1節から23節まで。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰って行った。占星術の学者たちが帰って行くと、主の天使が夢でヨセフに現れて言った。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ヘロデが死ぬと主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れて言った。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったのでガリレア地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。マタイによる福音書を通して私たちは御言葉の恵みに預かろうとしていますが、御言葉の恵みに預かるとはどういうことか。 唯一の神と神が使わされたイエス・キリストを知ることであります。この言葉を通してキリストを知る、どういうふうに知るのか、私たちが全てを挙げて信頼し従うことのできるお方として知るということであります。まあ、すでに私たちはマタイによる福音書の真ん中16章のところで、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私についてきなさいとイエス様が弟子たちに命じられたこと、また求められたことを学びました。そういうふうに知るということであります。イエス様に本当についていきたいと、そのように心から思うほどに知るということです。イエス様についていったらいろいろいいことがあるんじゃないかとこう思ってですね、こういうふうにしてついていった人々は途中でいなくなりました。しかしいろいろなことはあるけれども、ついていきたいというものはついていきました。そしてそういう者たちに対してイエス様の約束、神の約束はことごとくしかりです。明日のことを思い煩うなという約束もですね、イエス様についていきたい者たちについてしかりです。私についてくるなら何も心配するなと、あの空の鳥を見なさいと、自分で撒いたりまた刈り取ったり、そのようにして生きているわけではあるまいと、天の父が彼らを養ってくださる、あなた方はさらに優れたものではないのか、だから神を酒どころとし、また繰り返し主のために命じられていたように私に聞き従え、これですね。だからイエス様はですね、急に変わったことをおっしゃったわけではないわけです。ずっと神様はそのように招いてきたんだけれども、背き続けて背き続けて、声をかける者たちをも殺して迫害して、でもそれでも最後に世の終わりに一人をお与えになった、一人をお与えになるほどによう愛されたです。だから私たちは本当にこのイエス様にですね、神様の愛がどれほど確かに表されているのか、そしてまた誰もイエス様のような復活をですねした者はいないわけです。誰もイエス様のようにですね、常しえの命を得て復活したそのような体を見た者はいないわけです。神の力が表されてイエスの復活があるわけですね。神様の力は余すところなくこのイエス様に表されました。だからイエス様を見て、このお方だと、このお方についていこうと、このお方が神様へと近づくもんだと、このお方が神様へと近づく道だと、このお方が神様と生きる命だと、このお方が光だと、このお方なんだと、こういうふうに知るということです。これが恵みに預かるということであります。だから一回一回の聖書のこの説教、あるいは私たちの御言葉の学びはですね、断片的なものです。だけども断片だからといってですね、それは神様のを知る上においてですね、本当にある部分を断片的にですね切り取って、この部分とまるでジグゾーパズルを積み重ねるようにですね、この部分を知った、あの部分を知ったと、どんどんどんどん詰めこう合わせていったらですね、神様が分かったと、こういうふうに神様を知ろうとしているわけではないということです。人は神の形に似せて作られたものでありますから、人のことを考えると神様についてですねもっとよく分かりますね。人は神の形を本当に表す上では、神様を表す上では罪に病んでもいるし、不完全だし、本当に曲がってもいますけど、でも神様のことを考えるときに人間と人間の関係、人格の関係を考えると分かりますね。人と人が知るときにですね、 何から何まで知らなければ相手のことがわからないか、そんなことないですね。本当に。まあ一期一会という言葉もありますが、その人の語る言葉、その人の顔、その人の態度、その切り取ったようなところにいろいろなものが現れるということもあるわけです。神様は真実なお方ですから、語られた一言の中に、なさったこと、一つのことの中に、神様の真実や愛や力が表されている。これに私たちは触れるわけであります。イエス・キリストを通して、豊かに触れるわけです。触れるどころか、それを自分のうちに受け入れてですね、自分の魂の方、神様を信ずる力とするほどに知るわけです。だからイエス様は私を食べようとおっしゃったんですね。入れろと。あなたの内側に入れろと。そして生きよと。こうおっしゃったわけであります。まあそういうことをですね、心に置きながら、改めてこの福音書に向き合ってまいりましょう。確かに一回一回私たちが御言葉学ぶ部分、また聞く部分は断片でありますけれども。でも神様を断片的に切り取ってですね、あれを知った、これを知ったというふうにやろうとしているわけではないということです。今日は一節から十二節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。このマタイによる福音書の最初の部分がはっきりと人々に伝えようとしていること、それはメシアが来たということです。待ち望んでいた王が来たということであります。王が生まれたと、来た、天からですね、何かこう雲に乗って下ってくるかのように来たんではなくて、本当に人として来たということです。しかもダビデの子とメシアは待ち望まれていました。ダビデの子だ、ダビデの子というのは、これはもう旧約聖書に親しんだ民にとってはですね、決定的な希望の存在だったわけですね。ダビデの子、常しえの国を受け継ぐ者と予言されていたものであります。ダビデの子。この子が来たというわけです。しかし、ここで改めて、心すべきは、マタイによる福音書の最初を読んでみると、すぐ私たちが感じることですが、確かにダビデの子がダビデの子らしく来たんでありますけれども、すべては微妙だということです。まあ微妙という言葉がありますが、あからさまではないということです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと、東の方からですね、どこの国から来たかは聖書は語りませんが、東の方から博士たちがやってきてですね、聞くわけです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、こう聞くわけです。ユダヤ人の王というその言葉に込められたのはダビデの子ということです。ダビデの子。旧約聖書の言葉は当時の世界にいろいろな仕方でこう出回ってますから、この博士たちもこの旧約聖書の言葉は重要なこととして学んでいるわけです。まあ、当時の世界の中でですね、この旧約聖書の言葉というのは本当にこう出回ってるわけです。だけどもそれは信仰の書として出回っていたというよりはこう一般教養としてですね、私たちもいろいろな古典を読みますけれども、そういうふうに出回ってるわけです。中にはその中から捉えられてですね、私もあのユダヤ人の神、彼らが信じている神を信じたいものだと、そのようにしてユダヤ人たちが礼拝している場所に足を運ぶ異邦人たちもいるわけです。 だからこう知られてるわけです、このユダヤ人の神が。実際このイエス様の時代にこのユダヤはローマに統治されてますけれども、ローマはですね、このユダヤ人たちの統治においては、これを治めることにおいてはとても治めにくいこの民だと、信仰において固くななものたちだと、特別な方式を取るわけです。だからこう知られてるわけです、言葉においてもその存在においても。まあそういうものを通しておそらく彼らは知りもし、また同時に本当に不思議な仕方でですね、東方でその方の星を見た、こういうふうに、それではるばるやってきたと言ってるわけです。星を見たというのも尋常ではないんですね。尋常ではない。ただユダヤ人の王もですね、何人もいるわけです。今まで歴史が、この王が死ねばこの子が王となり、こういう歴史が。だけども星を見てわざわざ来たというのは特別な王として来たということです。先ほど申し上げたように旧約聖書の中で予言されているユダヤ人の王、ダビデの子、メシアですね。実際そのメシア、どの程度そのメシアの中身を彼らが示されていたかは別ですけれども、わかりませんが、でも彼らがヘロデのところへ来て、エルサレムのヘロデ王のところに来て言った言葉を聞くとですね、尋常な思いで来たのではないことがわかります。一節二節を見るとこうあります。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時先生術の学者たちが東の王からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。ただ新しい王様がお生まれになってですね、その新しい、まあ、王子ですね、その王子をお祝いしに来た、こんなものではないわけです。拝みに来たのですと言ってるわけです。拝みに来たのです。まあ、尋常な言葉ではありますが、拝みに来たのです。星を見たので拝みに来たのです。おそらくこの博士たちはですね、まあこの学者たちはヘロデ王の子供か、あるいは孫かですね、この時もうヘロデ王はだいぶ年取ってますから、まあ孫か子供が生まれてですね、その人がそうなんだろうな、まあ思いながらこのヘロデのところへ足を運んだことと思います。まあそれを聞いたヘロデ王は不安を抱いたとあります。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の宰相たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているかと問いただした。王様は民の宰相や律法学者たちを集めました。これは後にイエス様を十字架につける人々ですね。よく聖書を知ってます。よく聖書のことを伝えることができます。まあ彼らを集めて、どうだと、メシアが生まれるとしたらその場所はどこだと。まあ単なるもう王ではない、聖書が約束するとこしえの王、そういう、まあヘロデからすればですね、とんでもないものが生まれたと、こう、まあある程度思ってるわけです。そうしたら祭司長たちや律法学者たちはこう答えました。正確な答えです。聖書の正確な引用です。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。ベツレヘムだというわけです。ベツレヘムだ。ここに来るというわけです。まあこれを聞いた学者たちはですね、今度はヘロデの宮殿を後にしてベツレヘムに向かうことになります。 ヘロデ王はそのような王の誕生を全く歓迎していません。自分のライバルが登場したと思っているわけです。でしかもライバルが登場したと思いながらですねいるわけでありますが、この時もヘロデはだいぶ年を取ってますから、放っておいてもいいんですけれども、放っておけないんですね。あるいはこのヘロデという王様は自分の子供たちと仲が良かったかといえば、自分の子供たちと仲良くありません。で、自分の子供たちのためにその王の誕生を歓迎しなかったのか、そうでもあります。とても混乱しているわけですけど、とにかくこの誕生は許せんと思っているわけです。それで7節を見るとこうあります。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。この学者たちがいつその星を見てここまではるばる旅をしてきたのか、その星の現れた時期を確かめたというわけです。これで年齢を特定しようとしているわけです。それは隠しておいてですね、隠しておいて学者たちにこう言ったとあります。行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。ここまでの学者たちの歩みを見れば、これは本当に不思議なわけでありますけれども、ね、不思議です。星を見てはるばる旅をしてきた、どこだということも聖書は別に関心持ってないわけです。とにかく星を見てその者たちがやってきた。そしてその者たちが最後イエス様がいる場所ですね、このお方だと、こうベツレヘムといっても広いですから、その中でこの場所だと、そのイエス様とこう会うためには、星が、あの東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。どこまでも不思議なわけですけれども。この不思議というものを、神様があえて用いるのはですね、神が全てを導いたということを明らかにする場合において。人間は関与できない。このことを明らかにするためです。肝心なところでしばしば神様は奇跡を行いますが、この奇跡というのは人間にはできないということです。どんなに学者たちがですね、この学問に通じて星のことを徹底的に調べてですね、調べ抜いて考え抜いて、あるいはこのヘロデのところに来ていろいろなことも調査して、だとしてもイエスのもとには行き着かないということです。神が彼らを導かれたということを明らかにするためです。ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。喜びにあふれた。この喜びはイエス様を見ても失われませんでした。皆さんちょっと想像してみてください。星を見て喜びにあふれた。星がどこへ導いたかですね。この学者たちも王が生まれるんだったら宮殿だろうと思って行ったわけですけれども、星が最終的に導いた場所は、あの大工のヨセフとマリアがどういう仕方で子供を産んだ後そこで住んでいたか分かりませんが、立派な家になど住めるわけもないんですね。会話を受けて子供を産んだ子供を最初寝かせた夫婦ですから、その者たちがその後ベツレヘムに身を置いて住んでいたその場所の上に泊まって入ってみて、そしてそこにいたヨセフとマリア、どういう姿をしていたか、普通も普通、あるいは普通以下の姿だったかもしれません。そしてイエス様の姿を見て、どういう服を着せて寝せられていたか、本当にその姿を見て、その喜びは失われませんでした。彼らは喜びにあふれたその喜びのまま、11節。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて 乳黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。何一つためらうところがありません。あれ、ちょっと待てよと。見てですね、ユダヤ人の王としてお生まれになった方を探しあぐねてきたけれども、これがユダヤ人の王かと。ちょっと違うんじゃないかと。こんな変な迷いなどありません。もう星を見て喜んで、ああ、子供を見て、もう黄金、乳香を持って、もう捧げます。全く、そのようなですね、ヨセフとマリアにふさわしくない贈り物ですね。その家にふさわしくない贈り物ですね。そういうものをどこにこう置いたらいいのかですね。しまう場所もないようなありさまだったと思いますが、とにかくそれを。また、ヨセフとマリアも、それを拒むとかですね、変な拒み方をしないで受け取ったと思いますね。本当に。ここまでの神様の導きがヨセフとマリアにもあるわけですから、彼らは確信したと思います。なるほど、この子はやはり神の子だと。だから全てのことがですね、神様に導かれて、この学者たちにとっても、なるほど、この方だと。これが失われない。受け取るマリアとヨセフにとっても、そうだと、本当に確信を深める。しかしです、皆さんまたここでもう一歩進んで考えてみてください。すべてが微妙です。すべてが微妙です。ユダヤ人の王が生まれたのに、すべてが微妙です。宮殿に生まれて、人々が大喜びしてですね、そして、王様が生まれたぞと喜んでですね、その後のイエス様の歩みがある、そういう話ではないわけです。誰もそんなこと気に留めない。もしこういうことがあったぞとですね、もしこの後ですね、このことは確かに少ない証人たちだけれども学者たちも見た。学者たちがそれを本当にこう経験したわけです。ヨセフとマリアもそれは本当にこう当事者ですから。まあ、その人たちがですね、こんなことがあったぞと言ってもですね、何をバカなことをとこういうような事柄ですね。ずっとヨセフとマリアも黙っていたでしょう。マリアもずっと秘めていたでしょう。またそれを秘めて、いつまで秘めていたかですね。イエス様の弟子たちがイエス様に従っていくときにですね、実はこのイエスはこういうふうに生まれたんですよと弟子たちに言ってもですね、その時そんなに重要なこととは聞かなかったことと思います。あ、そうだったんですかぐらいにですね、聞き流されるような事柄です。でも、このイエスが十字架で死に、三日目に復活し、天の父なる右に登っていった後に、ユダヤ人の王は本当に聖書が約束し、指し示したメシアは、このような仕方でおいでになることこそふさわしい。後にはっきりした事柄であります。信仰によってです。微妙と申し上げたのは、すべてが信仰によって確認される事柄だということです。見えないものに目を注ぐようにしてでなければ見えない事柄だということです。見ていても見ない。聞いても聞かない。実はこれが福音です。見えないものに目を注ぐのでなければ見えない。見えないものに目を注ぐのでなければそこで何が語られているか聞けない。生きた信仰は見えないものに目を注ぎます。メシアがどこに生まれるかを知っていた律法学者祭司長たちにもですね、メシアがベツレヘムで生まれたというこの情報は何の役にも立ちませんでした。確かめにも行かない。確かめにも行きます。ヘロデ王に仕えていますから、王様というのは、まあ、こういうものだとしか思っていないわけです。あるいはこのヘロデ王に対してもいろいろ不満はあるけれども、もっと立派な王様ぐらいにしか思っていないわけです。だから確かめにも行かない。またヘロデ王もですね、実際彼もこの誕生をある意味で信じたわけです。こんなことがあってはいけないと信じたわけです。そして ある意味でこの学者たちが言った言葉をですね、彼は受け取るかのように、私も言って拝もう。だから見つかったら知らせてくれとも言ってるわけです。だからある意味でこう信じてるわけです。でもこれは死んだ信仰です。何の役にも立たない信仰。曲がった信仰です。だから私たちはですね、聖書の知識、あるいは聖書の経験、単純にそれで良しとするわけにはいきません。キリストを知る信仰がなければ、持っているものはさらに与えられ、持っていないものは持っているものまで取り上げられるとイエス様はおっしゃいました。持っているものはさらに与えられとはどういうことか。何を持っているのか。聞く耳を持っている人はさらに聞くようになるということ。本当にイエス・キリストを信じて、このイエス様から聞こう。この御言葉から聞こうという耳を持っている人はもっと聞くようになるということです。また祈る口を持っている人は、神様にとにかくお願いしよう。イエス様の名によってとにかくイエス神様にお願いしよう。こういう口を持っている人はますますその口を開くようになるということ。持っているものはさらに与えられて豊かになるが、持っていないものは持っているものまで取り上げられる。そのような耳を持ち、その口を持っている人はですね、どのようなことがあってもますます持つわけです。イエス様の弟子たちの中に主が与えてくださった生きた信仰はですね、こんな者たち許しておけんと、本当にイエスを呪えと、そのような神様など本当に捨てて歩めと言われても、そのようにされればされるほどますます御言葉に聞く、そのようにされればされるほどますます祈る。持っているものはさらに与えられて豊かになるが、持っていないものは持っているものまで取り上げられる。また見る目ですね。すべては微妙です。ここでこのマタイによる福音書のこの記事もですね、持っているものにとっては、見えないものに目を注ぐ目を持っているものにとっては、改めて読むとですね、なるほど、東の方から学者たちが来たかと、東の方から知恵者たちが来たかと、アブラハムに約束された約束の通りだと、これはこの方において実現し始めていると、こう見えるわけです。アブラハムに神様が約束した通り、あなたの子によって、あなたの子孫によって、すべての民が祝福される。すべての氏族が祝福される。こんな名前も知らないような者たちがここへ訪れて、そういう祝福が始まっているかとこう見るわけです。大きな励ましを得るわけです。また、ヘロデがこのように生きり立っていますけれども、改めて、イエス様がおっしゃったようにですね、本当にこの世の権力者たちはどういうふうに人を治めようとするのかと、私は違うとおっしゃった通りの、そういうお方にふさわしい王の誕生であることがわかるわけですね。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。あ、このお方にふさわしい誕生だと私見るわけです。ここから励ましを得ます。横島で曲がった時代の者たちは印を欲しがるとイエス様はおっしゃいましたが、もう決定的な印はイエス・キリストです。このお方が来たということの中に決定的な印を見るわけです。そして繰り返しその印を見直しては、そうだと、メシアはおいでになったんだと励ましと力を得ます。 横島で習った時代の者たちは印を欲しがるというのは、何でも今見たがるということです。見たものがその人々の心に残らないということです。主の民は嫌というほど神様の印を見続けてきているわけです。モーゼが海を開いて自分たちをエジプトから脱出されてさせて、そして約束の地にどういう仕方で住まわせたか、神様の印を嫌というほど見てきているんですけれども、それが彼らの心には残ります。あの時はそうだったなぐらいのものです。今日海が開けなければ満足しないよ。こういう信仰は信仰ではありません。今日神様がいるんだったら、あのモーゼと同じようにこの海を開いて私たちを渡らせろと、海を開いて私たちを本当にすっかり救ってくれと、楽にしてくれと、こういう仕方で神様に求めるのは信仰ではありません。神様の愛全く受け止めていません。神様の力全く見ていません。そういう仕方で神様と向き合ってはいけないということです。でも見えないものに目を注いで、見る目があり、聞く耳があり、また語る口があるものはさらに与えられて豊かになる。神様を信じてるから、このイエス様というお方を通して王は来たんだと、このお方の中に神様の愛ははっきりと表されている、神様の力は余すところなく表されている、これを信じるからです。いろいろ難しいことがあっても待ちます、信頼します。これが私たちが預かった信仰であります。お祈りいたしましょう。主を恐れることは知恵の始め、あなたの祝福に何としても預かりたいからこそ、あなたを恐れることから恐れることへと進む誠の信仰を、どうぞ我らにますます明らかにしてください。主を恐れ敬う霊に満たされたイエス・キリストよ、あなたの霊を私たちにも与えてくださって今があることを感謝いたします。ますますその霊の喜び、また平安、自由に預からせてくださって、いろいろな事柄の中で本当に進むべき道をわきまえ、身を避けるところをよくわきまえ、どのような時にも平安で恵みに強められて、明日を思い煩うことなく、今日の一歩を積み重ねさせてくださるようお願いいたします。あなたと共にある今日を感謝いたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌121番を持って主を賛美いたしましょう。 座りください。